大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, Susan, this is transportation topic number two.
That's right. We're continuing with trains, actually. But this time, I'd like to talk about commuting by train a little bit. Mm-hmm. Now, I have to say that I have a love-hate relationship with trains in regards to commuting, in Tokyo in particular. On one hand, I love the ease, the convenience, and especially the punctuality of the trains. You really can rely on them to get to where you need to go on time, and I think that's just absolutely fantastic. However, on the other hand, riding trains during morning rush hour is rather tough, which I think is an understatement for many of the commuters in the Tokyo area. It wasn't until I was in my mid-20s that I was first faced with a typical Tokyo commute. Up until then, I'd always lived close to my workplace and I either biked or walked. But once I got a new job, I had a 90-minute commute each way to my new office. And what surprised me about it was that, you know, I would get on the train. It would be very crowded, you know, perfectly normal, I think, for the Tokyo commute. But there always seemed to be enough room to squeeze a few more people in with each stop. And I just never could really understand the dynamics of it, how we all managed to, you know, take on another 10 or 15 people each time. Now, when I worked in the States, I worked in Boston, and I commuted also by streetcar, by train or bus sometimes. And of course, it was crowded during the morning rush hour. But there was a big difference between Boston and Tokyo that I found very interesting. And when I was in Boston, if a train or a streetcar or a bus became too crowded, the driver had the right to decide that there were enough people on the train and they could just pass by the bus stop or pass through the station without stopping. So you can imagine you're standing on the platform waiting for the train to come and the train just goes right by because the driver has decided that there are too many people on the train. It's too full. And to be honest, I cannot imagine that happening in Tokyo. That would be too much of a shock, I think, because there's always room for one more.
That's right. さてですね、このトランスポーテーションというテーマで今回は2回目になりますけれども、 trains ね、コミューティングですよ、通勤通学ですけどね、日本で満員電車で通勤した経験をお持ちという鈴田さん、いやー、片道90分だそうですよ。結構乗りますよね。Love hate relationship って言いましたよね。微妙なんでしょうね。これ乙女心とかそういうこととは関係ないみたいですけどね。いいとこもあるんだけど、こういうとこ嫌なのよねっていうところでしょうね。もちろん日本の列車のこの時刻の正確さ、パンクチュアリティ、この英語もぜひ覚えておきたいですよね。パンクチュア、形容詞ですね。時間通りであるということ、時間を守るということですね。名詞がパンクチュアリティですね。これ素晴らしいですよね。まあしかし、ぎっちらぎっちり身動きできないという状態で、このラッシュアワーの混み具合は rather toughと、まあいうふうに言った後で rather tough って、まあちょっとね、言い方がまだ余裕があるって言い方ですよね。まあどっちかって言えばちょっときついわよね。でもそれは understatement、 まあ控えめな言い方なのよねっていうことで、本心としてはもう本当にいっぱいいっぱいと、まあそういうことなんでしょうね。まあしかし、日米の大きな違い、特にボストンとの違いを説明してくれたんですけれども、日本の場合ね、ぎっちぎっちで満員であってもですね、なぜか毎回どの駅でも 2,3 人は乗れるくらいのスペースが不思議にできてしまう。だからまあ 2,3 人はいけるかななんて思っても10人くらい駅で乗っちゃうっていうね、具合ですよね。ところがボストンではバスでも列車でもですよ、まあいわゆる路面電車みたいなものでも、その運転手さんが決める権限を持っているので、もういっぱいだからね、もう乗れないよって思ったら、停留所、駅を素通りしていく。ね。待ってる客、私、あれよあれよっていう感じでですね、何これっていう感じで、目の前を通り過ぎていく列車、バスをですね、指を加えて見ているという、こんなことってあるかしらって、まあ私やっぱりどこに違いがあると考えたらいいのか分かりませんが、日米の大きな違いという気がしますよね。日本でこんなことあったら大変ですよ。 ということで、通勤通学の最中にポッドキャストをお聞きの皆さん、周りをちょっと見渡していただきましょうか。 Alright, let's go on to the phrases.
Okay, well the first phrase of the week is to reinvent the wheel. Okay, to reinvent the wheel. And this means that you work hard to come up with some kind of new idea, despite the fact that you have access to perfectly good options, things that are tried and true. You don't really need to come up with a new idea because there are so many good ones available. So, for example, you could say, why don't you use last year's plan as a model rather than spending all that time to come up with a new one? There's no need to reinvent the wheel.
ですね。さあ、面白い表現ですよ。reinvent the wheel。invent っていう動詞は、まあ、発明するという意味で誰でも知っていますよね。re、再びという意味の re というのが頭にくっついて、reinvent ですね。the wheel。このウィールは、車輪とか、まあ、時には、車のハンドルという意味になる、wheel であります。で、これはimplication と言いますかね、持っている意味合いっていうのが、本当は不必要で、無理に新しいことを考えなくてもいいのに、そうしようとしてるなんていう時に、あなたね、reinvent the wheel しなくてもいいのよ。そんな意味合いで使うといい。今、スーザンさんの例ではですね、去年のプランあれで行けばいいじゃない、新しいことまたなんか無理やり考えてやる必要ないのよ、というようなそういうシチュエーションですね。ですから reinvent the wheel する必要ないのよ、そんな使い方が一般的だということですね。
Okay, and the next phrase is to cross that bridge when one comes to it. To cross that bridge when one comes to it. So this means that you are talking about a potential problemBut you decide to wait until the problem arises in order to figure out a solution. And you don't want to worry about it too much, too far in advance, because you don't really know whether or not the problem will actually happen. So, for example, you could say, it's a waste of time to worry about that now. We'll cross that bridge when we come to it.
これもね、すごく使えそうな感じがしますよ。Cross that bridge.まあこれはつまり橋渡るっていうことですけど、 when one comes to it、 この one は you とかいろんな主語に変えて応用できます。当然 you になれば comes は come になればいいわけですよね。というわけで、ですから cross that bridge when one comes to it、 つまり、その橋は橋に来たら渡りゃいいんだから、今渡る必要ないんだからってこういうことです。すなわちよくですね、もしこういうふうになっちゃったらどうするかって言って延々と議論しているような時に、今そうなるかどうかわからないのに延々とそういう議論するのやめましょうよとね。そういうことになったら、そういうことが起こったら、それは考えればいいんだから、実際にそうすればいいんだからということで、まあ橋は橋のところに来たら渡りゃいいんだから、今は渡らなくたっていいんですよ、というようなそういう意味合い、インプリケーションの面白い表現ですね。でも使える場面がたくさんありそうな気がしますよね。 OK, see you next time.
Thanks for joining us.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus。
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さてクロスカルチュラルセミナーでは、皆さんにできるだけ、ナチュラルスピードで、ネイティブの英語に親しんでいただこう、まあこういう考えで、スーザンさんには普通のアメリカ人と同じようなスピードで話していただいています。どうですか、ちゃんと聞き取れて、いますか。全部聞き取れる方、ちょっとわからない部分がある方、まあ様々だろうと思います。そこで今回は、特にスピードについていけなくて聞き取れない、まあそんな時に大変便利なボイストレック DS4050、まあこれに搭載された遅聞き再生機能というのをご紹介しましょう。例えば遅聞き再生が使えるのはこんなスピードのフレーズです。
I've really put my foot in my mouth yesterday.
これを遅聞き再生で聞いてみましょう。 こんな感じですよ。
I really put my foot in my mouth yesterday.
どうでしょうか？音程が変わらないので違和感なく聞き取れたのではないでしょうか。 I really put my foot in my mouth yesterday. まあこんな風に言ってますよね。口の中に足を突っ込む。まあもちろん直訳するとそんな風に言ってるわけなんですが、やってみなくていいんですよ、無理なんですから、さてクロスカルチュラルセミナーをお聞きの方なら、本当の意味お分かりですよね。自分の英語力に合わせたスピードで聞くことで、学習効果は大幅にアップします。ぜひ活用してください。